第十章、旅の終わり。第一節、薄い峠。裾花川が犀川へ流れ込む聖地芋井の里。そのウテナに立つ善光寺を後にした一行。それより元来た道を戻り、丹波島の手繰り船で、犀川を渡り、篠の井追い分けへ。振り返ってみなされ、まだ善光寺立つ地が見えとるか。雄三から言われ、振り返る義右衛門。後ろ向きに歩きつつ、しげしげと眺め。もう春じゃない。あんなに寒くて心細かっただが、歩いておるうちに春の盛りぞ。はよ帰らねば畑仕事が始まっとるだ。風は南風。南風とは言っても、千曲川を吹き下る風ゆえ、浅間八ヶ岳の峰々の霊気を抱き込むが、時節なら針で身を刺されるような冷たさは消えうせ、どこかに陣長下であろうか、花の柔らかき香りがしたためられているような。おう、あれだなや、来るときに身を預けた菱屋は。一行すでに篠の井宿へと入り、家並みの中に目指す店を見出したらしい。そこで一日分の二の預け料である倉敷を六文ずつ支払い、二を受け取るが、時刻は昼。この店にて主の目論み通り、昼飯を頼む一行。飯を頼まぬ昨日にも増して、店の親父の愛想が良いこと良いこと。何せ善光寺参りを済ませた後、誰しも意味ごもりが明けた精進落としのような気持ちを起こり、過分の出費をするもの。こうしたわけで一行も、普段なれば四十八文ほどのところ、九十文の昼食を頼むことに。それを平らげ、心満たされ腹いっぱい。さてさて、いざ出発という段になる。あんれま、善光寺参りして心は軽うなったが、肩は重うなっただなや。その若い衆の言葉を受けて、義右衛門。ほれほれ、牛に惹かれて善光寺参りした婆様もおられるからな。そのうちには善光寺さんが牛を苔へ向かわせてくれるだかな。現れなんだら、よっぽどおめえさんの心がけが悪いものと諦めるだな。ははは。何やら久しぶりの笑い声。それより荷を背負い、振り分け氷を肩にした一行、南へと歩き出す。ほどなく千曲川へと出るが、そこで22文支払って船にて対岸へ。後に義右衛門、この千曲川を犀川と同中期に誤記している。あるいは義右衛門、善光寺平に犀川と千曲川の二線あるを知らず、流れの方向がぼやけ、一つの大河がぐるり巻き込むものと勘違いしていたものやら。川を渡ると正面に細く張り出す山が迫り来るが、その右手の山裾が八代宿。その八代宿を出たあたり、半蔵が右手の千曲川越しの対岸に見える山裾を指さし、あれは高江？目を凝らして見る一応、ああ、本人ただんべ。時節なら、 水は張られていないが、畔を設けた田に違いない。その小さく仕切られた田が、一枚一枚高みへと折り重なり、まるで鎧板を敷き並べたような景観を山の裾野へ作り出している。ここ、寒月の名勝地として有名な、姥捨山麓の田ごとの月の地。彼らの見ている谷筋の奥に、天禄4年973年、建立という古き本堂を持つ長楽寺があるが、その寺にある寒月堂より見て、中秋の名月が一向の進行方向、左手の千曲川を越えた先にそびえ立つ鏡山にかかるとき、それが最も美しき田ごとの月とされ、場所をはじめ、様々な文人墨客が訪れている。それより南東へほぼまっすぐに伸びる道を一里、約4キロメートルばかり進めば、そこが徳良宿。家並みが左手へ続き、右へ鍵の手に折れると、両側に立派な旅籠が現れるが、それ、大名、公家など宿泊する格式を持つ本陣。左が小出家、右が玉井家。その徳良宿を出たあたりで半蔵、何を思ったか、熊野本宮は山越えで難儀だったども、弓矢の家に平座で一切行ったようじゃった。と、どうやら木曽街道を抜け松本平より北国西大岡にて善光寺へ出たものの、そこでお参りを済ませれば、さらに北国街道にて中山道追分宿を目指す一行であるから、この辺りで半日でも湯に浸かり、体を休めたき思いが起きているやら。この旅がもし明治後期のものであるなら、ここより見える千曲川を隔てた対岸に、明治26年開湯の徳良温泉、並びに同36年開湯の神山田温泉という二つの温泉が湧き出すから、そこへ宿泊できたものを残念。とはいえ、そうした思いも一時のこと、専属用のメッカ善光寺へもう出たことで、非業の思いは強まるばかり。なれど日本海へ注ぐ千曲川を上流へ向かわねばならぬ一行のこと。左手の山は歩くほどに高まり、右手の千曲川は四方の山海より雪解け水を集め、その激しき瀬音をもって航路の不安を駆り立てる。右手に沿う山、善光寺平の出口の社宿あたりでは見た目300メートルほどであったが、千枚田の見えた先の徳良宿を過ぎる頃には500メートルほどの高さにもなり、その先ではさらに高さを増して千曲川の両岸に山迫り、随分と山中の様相を深める。日はすでに川向こうの冠木山、姥捨山に連なる峰々へ入っている。徳良宿よりしばらく歩むうち、一気に右手から川が流れ、左手の山べりも険しさを増してくる。打って変わり、その対岸には広々とした平地が広がる。さらに先へ進むと、左手は山迫り人家も気づけぬような崖となり、道はその際のわずかな余地に通されていく。皆々少々心細くなり、あちこちから、この道でええだか、向こうへ渡るじゃねえかったかえ。しかし崖伝いに左へ回り込むと、そこが榊宿。 なんで山に隠れて見えなんだろう。ここが榊宿かよ。じゃあここへ泊まるだろ。それぞれに一安心。14日、一つ泊まり、200文、榊宿、油屋惣菜門。通算日数89日目。歩行距離29キロ。累計3103キロ。使用金額358文。累計35300文。道中期には丹波島の船渡七未記入。ここでは40文として課金。15日。昨日は早い時刻に宿入りできたことで、一度疲れも取れ、これまでの旅の思い出をあれやこれやと話しつつ寝たようだ。若い衆などは、今日の女子がどうたらこうたら。その甲斐あってか若い衆、根性はいち早く宿前へ出て、足を曲げたり伸ばしたり。それ見て勝ごる。あれあれ皆さん、遠掛けかえ飛脚にでもなるだか、母。海流在所は日に日に近づいている。次の目的地が妙義山や榛名山となれば、草津へ誘致に行った近在の者から話を聞くこともあり、また榛名神社のお札は、表よけのお札として、一行の在所あたりでも知らぬ者はいないほどに知れ渡っている。皆々走り出して帰りたい気持ちは同じこと。だが、そこで義右衛門。ここ北国街道より中山道追分宿へ出て、その先まではな、いろいろ悪い輩が出ると聞くだ。いいかい、そうしたことがあったれば、荷ぐるみ剥がされようと手出しちゃなんねえぞ。逃げるだ。命あっての物種じゃ。まさか、お札まで盗まれることはなかんべ。この言葉、お札をどれほどに大切に思っているかを知らしめる。この旅が、天保の大飢饉に始まる彼らの信仰への旅であってみれば、一枚のお札にどれほどの思いを託していたのやら。もはや現代人には知ることはできない。こうした時、何度となく注意を払ってきた義右衛門。まさに、この心配りあって大きな怪我もせず、事故にも巻き込まれず、一度揃ってここまで来られたということ。さあさあ、起き忘れがねえべな。では出発じゃ。こうして榊宿を後にした一方、そこからは山裾が左手の奥へと退き、視界には平地が現れ、見通しが良い。朝日を受けた穏やかな南風に吹かれながら、千曲川の川上へ南下する一行。しばらく進むと、榊宿を出た時に彼方へ見えていた山が、ずんずん大きくなり、今はついたてのように立ちはだかる。さらに、左手から張り出してくる尾根により、平地は一気に狭められ、右手の千曲川対岸にも山が押し寄せ。道は崖と川に挟まれたわずかな場所を通り、前方の視界は千曲川の河床へ向けられ、歩き進む先の景観を立つ。この辺りは、昨日通った榊宿の手前のようじゃな。勝五郎の言うように、周囲は地形厳しき地、それゆえ街道の両側に見られた人家も、 いつしか左手の片側だけとなり、それもなくなる。したがって支配地の境でもあり、ここまでは松代藩。先はいよいよ上田藩へ入る。なんだんべ、ネズミ塾だと？半蔵が大きな声を出す。それ、後ろから順繰りに伝えられてきたらしく、昨夜の宿で誰ぞが宿内の者から聞いたのであろうか。今、後ろに過ぎた柳をネズミ塾と言うらしい。なんだんべ、ネズミでも出るだか？それを受けて言うぞ。後ろから聞いたところを詳しく話し始める。なんでもな、ここで支配地が変わるで、216年も前、真田の殿様が、ここの村をネズミ村と改めて私塾となされ、物や人の出入りに目光らしただと、へえ、そんな昔からネズミが救う村だったんべか。そうじゃねえだ。ネズミとはな、ネズの見張り、ネズミの番がおったでついただと。あんだんべ、そうであったかい。ははは、おう。ネズミの祝いにやっと気づいた半蔵ではあるが、その時前に張り出すおねっそうを回り込み、息を呑む。はあ、あげに大きな町が隠れておっただか。それ、千曲川東岸に開けた城下町、上田宿。道は東南東へ向きを変え、わずかばかり歩くうちに石垣を吹く人家が現れる。半里ほども進むと、左手に寺が見えてくるが、それを越えたあたりで道は右へと曲がり込み、小さな川を渡れば上田城の石垣が見えてくる。その先、道はさらに左へと折れる。おお、今度は左へ折れるだか。こりゃ上田塾の真姿なんべな。二度屋の看板があったれば知らせてくれろ。家門が先を行く八五郎へ声をかける。真姿に右に折れしばらく行った先。二度屋があっただろ。店先まで来た家門が、脇で腰の手拭いを引き抜き、足のほこりをはたき落とした後、のれんをくぐる。中は荷を受け取るのと贈り物で大変な混みよう。しばらくして家門へ順番が回ってくる。へい、荷の受け取りで。へえ、三日前の十五日だとも、松本の先の岡田塾から古計二を送っただが、ついちょるだか。しばらくお待ちを。一時して二を抱えて戻ってきた番頭らしき男。二をお改めくだせ。家門、閉じ紐の結びを確認し、確かにありがとうさんでござりました。では、六文頂戴いたします。岡田塾ですでに二の送り代として八十文を支払っているので、この六文は手数料ということらしい。篠の井追い分けに続き、この上田塾でも残りの二を受け取り、これにて旅荷をすべて整えた一行。いよいよ最後の工程へ柳を歩き出す。二度屋を出てわずかばかり進むと、道が左へ折れるが、その右手に本陣の立派な門構えがあり、その先で増方を越えると、そこからは宿場外れとなり、人家もまばら。 道は右手の千曲川に沿い、一直線に南東へ伸びる。には少々重いが、この辺り、山が左手の奥へ退くのどかな田園地帯。どこぞから人長毛の香りなどしてくるから、心も晴れ晴れ。家門さんよ、道中期はもういくまになったんで。脇を歩く勝五郎が、家門へ話しかけてくる。そうさな、数えてはねえがな、25名ほどにはなっておろう。よく歩いたもんだなや。もっとも、半蔵が腹板を起こしたことやら、熊野の奥で足すくわれて崖から落ちそうになったことなど書いてはおらんがな。ははは。この頃になると、旅の終わりが見えてきたこともあり、それぞれに思い出もまた蘇ってきているよう。それより2里、8キロメートル。生きて、うたち上がり、柳木荘雲の宿。宿外れの白鳥神社を後にし、さらに半里生きて田中宿へと入る。日は天中にある。ここで飯にすべ。一行、中屋吉左衛門なるのれんをくぐり、84門にて昼食。店内は農作業が本格化する前に善光寺参りしようとする人々であろうか、大勢の人でごった返している。一行9人それぞれに空き席を見つけて座る。家門の前には従者を伴う身元よろしきご老人一人。善光寺参りですかな。へえ、伊勢から西国の寺社を思い出まして、善光寺へお参りし、ああ、そりゃ大変なご苦労で。このご老人、義右衛門の黒々と日焼けした顔と、その一言にて全てを察したよ。この天保九年、1838年という年、それは飢饉が続き、善光寺においてすら、御院内お取り締まり上場という倹約令が出される年。このところ寒中といえども暖かな日が続き、おかしな陽気でござったが、今年はお山に雪も多い。きっとあなた様方の願を神仏が叶えてくださいますわい。へえ、わしらもそう願っておりますだ。見知らぬ者同士の短いやりとりに心和む義右衛門。その胸打ちには、なぜか善光寺階段巡りの情景が思い起こされてくる。さて、早々と飯を食べ終えた半蔵はというと、一人店を出て宿場の路地へ入っていく。どうやら宿場の南方に、千曲川を見渡せる広々とした景色を見出したらしい。柳の裏には、その宿場の庶民の生活の場があった。煮物の香り、干されたふんどし、子供の寝巻き、それらを脇に、前方には千曲川の流れを通し、頂を白化粧した雄大な峰々。この国の地形は一つとして同じところがない。そこに暮らす人々は、その地方、その地方の気候風土に合った生活を築いてきている。難しき理屈ではない。その多様性こそが衆生の荒ぶる心を鎮め、にぎみ玉へと導いてきたもの。半蔵は漠然とではあるが、見つめる景色にそれを感じ、心改まる思い。何気ない景色ではあるが、忘れてはならぬように思え、 半蔵、それをまぶたに焼き付けた後、元の店先へと戻る。どこへ行ってただ。雄三が問えば、何なよ、ちょっくらしょんべんえな。裏にはふんどしが干してあっただが、それまっさらなふんどしよ。この宿場の門は、善光寺前の衆が立ち寄るで景気が良いだかな。何おめえはよ、ふんどしの白さで景気を見るだか、はは。おうよ、この辺りじゃよ、上田紬のふんどし売っとると聞くだ。おめえも買ってけ、ははは。そんなもんあるわけはなかんべ。さてさて、一行田中塾を後にし、再び歩き出す。パッカラパッカラ、そうした馬のひじめの音が南風に運ばれ遠くから聞こえてくる。おお、あれが浅間山かい。左前方、西へ伸びた峰々の先に、浅間山の頂が顔を出し始め、歩むほどに円錐形をした美しき姿が望まれてくる。その横を隅田原であろうか、左右に二つずつ大きな俵を振り分けた馬が孫に引かれていく。その馬がすれ違いざまに、首を横振りして、いらないたから半蔵をびっくり。おい、脅かすぜね。見れば大きな目で荷台につける馬の仕草。ほれほれ、浅間のお山に見とれるでね。孫、それをそしらぬふりでやり過ごし、馬鹿の武士を披露し始めるから、一度身を翻し、後ずさりの手で恋に酔う。この辺り、浅間へ連なる左手の山から、小さな川が流れてきて、そうしたところには穏やかな谷が作り出されている。田中塾から二つ目であったろうか、谷を上がり始めた辺りで、しょいかごを街道の傍らに置いて休む老婆一人。勝五郎、それを見とどめ、何やら近寄っていく様子。この辺りが大石村かえ？そうずら。はあ、で、雷電さんかえ？その先の川の手前の左肩で生まれたずら。子供の時から、えら力持ちじゃった。赤子の頃にゃ、臼につないでおれば臼を引きずり、大きくなったれば、波の力石なば、軽々と持ち上げての、そりゃ、街道というは、雷電さんのこと、金太郎さんとて勝てるやら、ほほほ。知っとるだか。ああ、この辺りのもんで知らん人はおらんずら。南な雷電と聞いて仰天。それ、大関を16年も務め上げ、天保9年のこの時より27年前に引退した、名力士、雷電為音の生まれ故郷。幕の内35場所の中にあって、254勝10敗21分けというから、他に比類なき力士。当時は横綱という位がないから、大関なれど最高位。松江藩松平家の抱え力士となり、この時71歳で存命。そうした宮本武蔵ほどの経歴を持つ力士であるから、知らぬ者などいない。どうやら大の相撲好きの勝五郎のこととて、先の田中塾の飯屋で、大石村を引き出していたらしい。道端に休む老婆も、街道を行き交う者から聞かれることも多いらしく、察しがいい。 今のようにテレビや新聞があるわけではないが、口々に取り組みまでも語られていたのであろう。その凄さは列島の津々浦々まで響き渡っていたということ。ちなみに勝五郎の在所の鎮守でも、祭礼の折々に奉納相撲と称して若衆の取り組みが行われ、力比べの石も中里村の苔の庭先、また隣村の清戸下宿村では白山神社の境内に今でも残されている。田中宿より二里半に来て小諸宿。小川を渡り、増形の曲がりを越えると、本陣脇本陣が現れ、その先の道を折れついでいくと、小諸城の大手門へと出る。さらに進むと、あんで、蕎麦を湯がく良き香りじゃな。木曽の宿々で、嗅覚を高めてきた半蔵の花が、いち早く蕎麦の香りを探り当てる。それ、街道名物の蕎麦屋。ほれ、大阪の砂が泉屋の蕎麦を思い出すがなや。あの兄さんも元気にしとるだか。それ、大阪の町を案内してくれた若い衆のこと。封建社会にあって遠く離れた大阪に、友と感じられる人のできた半蔵。そうして考えると、この旅がそれまでの閉鎖的な村の意識に、何とも大きな社会を見渡す目をもたらし始めていたことになる。蕎麦の香りとともに小諸を後にした一方、それより東北東へと浅間山の南麓を巻き込むようにたどり、北国街道が中山道へと合流する追分宿へ。長く善光寺代々より寄り添ってきた千曲川は、ここにて分かれるが、その流れは、今で言うなら小梅線沿いにさらに南へと遡る、途中の南牧村、群馬県甘楽郡にて、東へ向きを変えて山あいに入り、最深部は秩父連山、拳ヶ岳の頂上、西北側の谷に発することは、あまり知られていない。さて以降、すでに背に受けていた夕日も今はなく、薄暗がりの中を浅間山から吹き下ろす霊気に耐えつつ、宿外れに着く。はあ、着いたんで。ここ、右手後方より中山道が交わる三叉路、若さと言われ、ここにて北国街道はしまい。前方には中山道追分宿の明かりが見えていい。増形に折れる道を曲がり込み、宿場の柳へ入ると、二問屋であろうか、その店先で喧嘩沙汰に及ぶ孫らしき男。それが反転を着た店の者と罵り合い、人だかりがしている。どうやら、打賃で揉めているらしく、客の荷を渡す、渡さぬ、で、大立ち回りも辞さぬ剣幕。その日の道中期に義右衛門、この宿へは何方よりも荷物を送るべからず、と書き添えている。十五日、一つ、泊まり、二百文。追分宿、港屋惣菜門。通算日数90日目。歩行距離43キロ。累計3146キロ。使用金額290文。累計35590文。16日。浅間山宿とは、ここ、追分を生誕とし、次なる、靴掛け、軽井沢の山宿を言う。 一行すでに旅支度を整え、中山道を東へと歩き出している。やがて一里と少しで靴掛け宿へと入るが、ここ昭和26年の浅間山の大噴火で、大半が焼失。今は中軽井沢となり、靴掛けの名は歴史に留めるのみ。その靴掛け塾の入り口左手に、草津へ向かう道がある。北へ直線距離で30キロメートルほど。そのしるべの石柱を見出した三之助。あれ、古家平家、草津へ行くだか？この時代、草津の湯は江戸でも評判。高温の湯であるから、岡場所で移された病にも菌を殺す絶大な効力を表し、その評判を聞きつけて若衆なども江戸市中の長屋から消えること多く、若右衛門のくせして連れ立って草津へ行っただと、と長屋の衆に揶揄されることもしばしば。もちろん皮膚病をはじめ様々な病に効くことで、古くから評判となっていたから、知らぬものはない。草津ではないが、川越の豪商が、忙しくて湯地へは行けぬからと、温泉場から湯を樽で運ばせたという記録もあるほどに、庶民の温泉への関心は高かった。草津へ思いを寄せながら、靴掛け塾を後にする一行。ここからの道は、北東へと向きを変え、軽井沢宿へ入るが、それを過ぎれば、いよいよ街道一の難所、薄い峠は目と鼻の先。ふもとの標高は1000メートルほど。そこから一気に190メートルほどを上がれば、そこが熊野神社の祀られる薄い峠。峠といえば、上がり下がりは同じもの。しかし、ここは違う。この薄い峠を街道一の難所というは、峠を境に東側が裾野を伸ばして深く沈み込み、まるで片流れの社の屋根のような地形をしている特異性にある。それ、東方の上州側が陥没地形をなすためだが、数値で示せば、薄い峠を頂点とし、西側の斜面の直線距離 1.448km、高低差198m に対し、東側は斜面の直線距離 5.685km、高低差713m という値を示す。つまり、西側に対して東側が斜面の直線距離で 3.9 倍、高低差では 3.6 倍という驚くべき段差を生じている。そうしたことで、この薄い峠、信濃へ向かう者は長い尾根道を上がらねばならず、また一行のように上州入りする者は、一気に下らねばならぬ。どちらにしても難儀なこと。どうやら昨夜の夕刻に出くわした追分塾の孫も、この薄い峠越えを平地並みの賃金として見立てられ、二度屋と逆手、正式な賃金以外の心づけをめぐり争っていたのやもしれぬ。さあさあ、一行その難所へと入っていく。川を渡り、わずかばかり歩んだところが、峠への上がり口。そこからは、道が傾斜を強め、足を踏ん張っての上がりが続く。1時間20分ほどして、 上がり詰めて峠へ至った一行。はあ、ここにも熊の権現様を祀る社があるだか。そのまま鳥居をくぐり、石段を登って社前へ。思えば伊勢での宮参りを済ませてより、西国への本格的な寺社詣の始まりは熊野の那智大社から。一度、感慨無量の面持ちで、二つ下がる鈴紐をめいめいゆすり、鈴音を本殿へ渡らせて柏手を打つ。お参りを済ませ、後ろへ引き下がると、近くにいる旅人の話し声が聞こえてくる。この熊野権現というはな、ほれ、社殿が三つあろ？真ん中が本宮で、そのまた真ん中に上州と信濃の国境があるずら。だもんで鈴も二つあるということじゃ。東の本殿が上州の新宮、西が信州の那智宮。それを聞きつけた半蔵。なば、オラホは、右の鈴、ゆすって、上州の神様、お呼びしただか。半蔵が他人の話を受けて勝手につぶやくところ、旅人、さらに言葉をついて、八代の言われはな、慶光天皇のお御に建てられたと言われてな、大和武尊の御事が、征伐を終えて帰りなさるとき、ここ、薄井の峠で迷われたと。するとな、熊野の八田ガラスが現れ、道案内したとやらで、御事が熊野三社を勘定し、この地へ祀られたが、ここ熊野権現さんの始まりというずら。カラスといえば、畑仕事で蒔いた種を横取りする厄介者。なれど、今を去ることを大昔、異業を成した者の難儀を救ったと思えば、いつかは、我の窮地も救うことあるや、と、怒りを腹に収めることもできよう。元の鳥居まで下り、境内を出た一行。あたりには茶屋が五六軒ほどもある。難所ではあるが、さすが天下の中仙道。さて、前方に茶屋を見出した義右衛門。おう、あそこで休まい。何分大勢であるから、茶屋脇の日だまりへ陣取る。あれ、子がおるだよ。半蔵を見れば、置かれた籠うちに幼子がぽつねんと座り込み、何やら伏し目がちに不安げな表情。店先では籠かきどもが茶屋のばあさんと話し込んでいる。親はどこにおるだ。半蔵が気にして善光寺の宿でいただいた東を持って、籠内を覗き込む。ほれ、菓子じゃ。大喜びすると思いきや、籠の奥へと身を寄せて、かたくなに目を合わせぬ仕草。視線を片隅に向ければ、何やら大風呂敷に包まれて、籠枠に縛られた四角い荷がある。遠慮するでね。と、握る手と手の上に、菓子包みを置くが、何を思ってか、頑として受け取らぬ様子。少々、意地っ張りな子だな、と思う心現れるも、脇から聞こえてくる茶店の婆様の声高な会話に、大きな衝撃を受ける。はあ、そりゃ痛ましい。それでどこからかごついできたずら？それがよ、善光寺へ見える手前の社の宿ずら。そこで手と親が亡くなったかい？あわやケースったっていつにちかかるずら。かえそうにな。どうやらその幼子、親子と亡き母親の菩提を弔うために善光寺へ向かったものが、千曲川を渡る手前の社の宿で、病重く力尽きたらしい。すると、 あの風呂敷包みの中は白布に包まれた遺骨箱かい？半蔵、ここに来て幼子の頑なな表情の意味を知る。こうした場合、八代塾の宿方の者は宿場役人へ死者の出たことを知らせる。親子の携えていた銭を持って飛脚にて郷里へ事の次第を通知すると同時に、宿内の寺へ頼んで遺骸を荼毘に付し、仮の葬儀を執り行う。銭なくば、それは宿内の経費にて賄わなければならぬから、旅籠では一人身の旅人を止めることを嫌う風も起こる。この幼子にあっては、おそらくは祖父母のもとへ通知がなされたのであろうが、私欲豊かな家でなければ、返答は、飛脚便にて、宿内の行為にすがりたきことを伝えるほかはない。幕府の法度には、村継ぎという制度が定められている。それはこうした遺骨や幼子の返送に関しては、一つの宿場の経費では賄えぬことを思って、宿場ごとに村の経費で籠を出し合い、乗り継がせて郷里へ送り届ける制度。この幼子も幾日かかってここまで来たかは存ぜぬが、江戸時代にこうした相互扶助の制度あるにより、確実に阿波の祖父母のもとへ送られていくことであろう。痛ましいのう。まだ父親の亡くなったこともわからぬ身であろうに。俺、団子持たせてやりなさい。ばあさまよ、また経理によるずらよ。籠が出ていくのを受けて、義右衛門らも出発。さすがこの地の籠かぎざらい。早いこと早いこと。あの分でいては、あわたとてわしらより早く着くだんだ。幼子の行く末は誰もわからぬ。しかし、郷里へ帰れば、愛おしき祖父母もおろう、遊び仲間もおろう。そうしたことを描き出し、救いを見出す半蔵だ。第十章、第二節、妙義山へ。小休止を終え、再び歩き出す一行。そこからはずっと尾根伝いの下り。折り重なり、遥か低まる峰々。その手前に、形よき円錐形の山が、ぽっこりと顔を出している。それ、小持山という。下りへの入り口は、その小持山を右に追いやっての急坂。だが、道はどんどんと右へ巻き込み、いつしか小持山が視界の正面へ入ってくる。そのあたりからは右手に尾根が張り出してきて、しばらく進むうちにはその尾根の高まりが一気についたてのように高まり、小持山が一向を見下ろす。お山の上から天狗様でも見下ろしていそうだなや。半蔵の言う通り、この地には天狗の逸話がいくつも残されている。小持山を過ぎる頃、一旦平坦であった道が、またずんずんと下り出す。自らの重みで足が一人でに前へ出て、気を抜けば走り出すほど。これがいけない。抑えようとすれば膝に負担がかかり、しまいにはよろよろの手。そうならぬためには、一定の緩やかなリズムを刻みながら、抜き足をわずかばかりでも回復させつつ歩くことが肝要。長い旅でそのあたりは心得ている一行であるが、そうなってくると休み時の見極めも必要になってくる。そうしたことで義右衛門は、若い衆はともかくも、 年のいった仲間の息遣いに注意を払っている様子。こりゃ秋葉様や熊野の本宮へ向かう時のようじゃない。あれよ、道が右へ向いたればおねえ出たか。そこからは平坦な尾根道が続くが、そこへ現れたのが中山茶屋。熊野でもそうであったが、道険しきところでも必ず草履を置く茶店はある。だが大層な混み具合、その先で見晴らしの良き日だまりはなかろうかと心がける家門。ややしばらくして良き場所を見出す。下へ視界開け、先客の二人連れはいるものの、九人一度に座せるよ。お二人でお休みのところ、お騒がせしますだが、わしらも寄せさせてくだされ。どうぞどうぞ。見れば、年寄りを連れた五十に背が届こうかという年回りの威風堂々の男。どうやら親子を連れての旅らしい。家も滅多にあることではないが、何か思うところあってか、こちらから声をかける。お騒がせしておりますが、我らは西国より善光寺へ戻ってきた者たちで、怪しいものではないことは一目見れば疑うものではないが、挨拶代わりとばかりに義右衛門が唇を切ると、その男、我らはな、悪い天を成敗してきたところ、ははは。短ギセルを左手に、煙をくゆらせ、背筋伸ばして山を見て、豪快に笑い出したから一同仰天。横の親子はそれ聞いて、口に手を当て、くすくす笑い。どうやらその男、親子を笑わせようと、良いきっかけとばかりに、家門らを出しにして、村芝居さながらに役者を気取ったらしい。ははは、それは半分嘘よ。何かややこしいことになってきたが、半蔵は興味津々。なれば天狗が本当にいるだか、と半蔵が問えば、ああ、ほれ、あの左の奥に高い山があろう。あれが花曲がり山というてな。その二つに割れた峰に、大天狗と小天狗が住むという。その右手に深き谷が入っておろう。その行き詰まったところに、わしらが誘致に行っておった霧泉の湯。ここはな、年に一度4月15日の夜に、天狗様が入りに来よる。半蔵、目の色が変わってきた。それでな、神羅の氷に住む者が、そげな馬鹿なことがあるものかと、その日の夜に湯へ入ってみたと。しかし何も起こらねえと、うとうとしているところ、湯船の天井ぶち破り、針の毛のような毛を持つ大足が降りてきた。舌が人のいるところを悟ってか、一草き匂いがするわ、と、バサバサと羽音をさせて飛び去ったと。そうしたことでその男はな、仰天して寝込んでしまったとな。あの世にはな、他に11の子が天狗様の瞳悟空にされてもおってな、悲しんだ母親がこの霧泉の山ん中を探し求め、行方知れずになっておるそうじゃ。わしらはな、その霧泉のゆえ、ゆちに行ってきたということ。これ、半分は本当じゃ。ははは。それ、行くかの、親父。この地の言われをお聞かせいただき、ありがとうございますが。義右衛門、半蔵ら、改まって礼言うところ、その男、またまた役者口調にて、ワルテンは、このお方が退治したれば、心休んじて旅を続けなされ。このお方、何を隠そう。 源頼光四天王の一人、臼井貞光が子孫だい。ははは。脇の親子、それにはたまらず話題出すが、その親子も役割が回ってきたかと、すっくと立ち上がり、陶器切墨の峰々へ一礼して、切字のまして杖を繰り出す。浮いたりとはいえ、なんとも堂々の姿。臼井貞光というは、義右衛門も知るところではあったが、臼井と聞いてはっとなった。その地の臼井峠にちなむ名であったかい、と胸中に思う。そのことを今宵の宿で聞くこととなる。こうして再び歩き出した一行。右手はるか谷下には沢の現れたるを眺め、里が近づいていることを知る。やがて尾根伝いに羽石山へ入ると、いよいよ左右狭まる険しき尾根となり、一気の下りが待ち構えていた。おう、坂本の宿が見えるだ。右手を見れば、樹冠より広き谷筋が一望でき、そこにまっすぐに通された道沿いの宿場が見渡せる。目標が見て取れれば心は早く。そこへ前方から馬のひずめの音とともに歌が聞こえてくるから、皆耳をそば立てる。薄い峠で坂本を見れば、はいはい。女郎が化粧して客を待つ、はいはい。薄い峠の権現様は、わしがためには守りがある。前から孫が馬を引いてやってきて、脇を通り過ぎている。おう、お女郎さんと聞いて坂本の宿へ急ぐでねえぞ。ああ、若衆に首を刺す勝五郎。それより道は急勾配を呈し、一旦は左へ巻き込むが、そうして低まる尾根の先端へと出てみれば、そこからはもはや視界を遮るものなく、ずんずん谷頭へ降りていく。おう、山道はしまいじゃん。ひとき道へ合流し、冷たき水をぬるめて谷引き入れるためのものであろうか。池あるところを一度大きく左へ巻き込めば、そこからはスカッと南南東へ広き谷中を通る明けっぴろげの一本道。閉ざされていた心が花開くよう。一行、この坂本塾にて昼食。お代は124文。例のように、早飯食いの繁盛。いち早く飯を平らげ、宿内の近場を散策。嫌に騒がしい店の前は、と思い、早々に通り過ぎようとするところ、こう抱きかかえた男が、のれんを割って出てきたが、それを追って店内から声が飛んでくる。権六に子ができたとよ。めでてえ、めでてえ、今夜は泊まってけ。バカ言うでねえ。わしはしょんべんくせえのは、でえきれいだからよ。宿場役人に顔見せして、はよ次の籠かけへ渡すぞら。おう、さっきの茶屋にいなすったあんちゃんかい。抱かれた子を見れば、紛れもなく青っぱなさらした峠の茶屋にいた幼子。出会い頭の短い言葉を半蔵へ駆け置いて、そのままどこかへ去ってゆく。しばらくぶらついていた半蔵。元へと帰りしがみ、身を軒端へひょいっと隠す。悪いこともしていないのに顔だけ出して、何か先のものを隠れ見ている様子。その視線の先を追って分かった。幼子に伝伝太鼓を変え与えている。おっかなそうな顔して幼子の手を引く籠かき。 仲間内のところへ帰ったらば、その伝伝代行、宿役人様がくれたずら、というに違いない。伝伝伝伝。太鼓の音が遠ざかり、思わず微笑みこぼれる半蔵。手に持つ菓子も包みが小さくなっていた。それより一行、ずんずんと南東へ開く広々とした谷筋を降りていく。やがて正面に立ちはだかる山を避け、道が西へ向きを変える平地の狭まったあたり。薄い峠のお関所が見えてきたが、薄い峠は信濃、長野県と神津家、群馬県の国境なれば、地形の狭まるところに関所が設けられていた。関所を無事通過した一行、目指す妙義はあとわずか。いよいよ上州へ入ったかな。伊右衛門の言葉にも何か喜びが感じられ、関所を越えてしばらく進んだあたりから右斜め前方に高き尾根のつながりが見え出すが、それが妙義山。あの険しき山が妙義の山かえ。まさか登るでなかんでな。あ、社は反対側のふもとにあるだ。やがて右手に寄り添う薄い川が川幅を広げ、その対岸に大きく視界が開けゆく。その先、松井座の宿が小さく見えてくるあたりで、おう、ここを右に入るだ。しるべに妙義道と案だんべ。と、先頭の半蔵。翻ってこの旅を思えば、難所であれば茶店を築き、往来人の便を図ろうとし、また別れ道あれば迷うことのなきように道しるべを築く。これほどに道の整備された国も他にはあるまい。そうしたところから現代を見通せば、外国人が驚く電車や列車内のアナウンスも、我が国に受け継がれてきた人を思うネガティブな思考の所産に他ならぬことが理解されてくる。それら、しるべの石柱は、諸国つつうらうらの無徳化の資材によるもの。利便性とは人を思いやる心にあること。この旅が教えてくれる。しばらく進んで仰天。荒々しいのは山頂のみと見えていた妙義の峰々。それを回り込めば、南東に面する山腹が山頂から岩尾の崖をなしてそば立ち。西国を巡り歩いた彼らの目をしてもなお、驚かせるに十分な山容。やがて、右手に覆いかぶさる荒々しき山肌を置き、そのふもとの道沿いに柳が見えてくる。その妙義山山門の柳に、泊まりの宿を見出す一行。そこにて身を預け、妙義神社へ。柳を右に曲がり、西へ向かう参道へ入ると、そこからは幅広の石段が上へと伸びている。社は随分と上にあるだかな。ここまで来たれば安心じゃ。南がゆるりと上がっていくだ。ところが若い衆はそうはいかない。伊右衛門が言うところを聞くか聞かずか、荷を宿へ預けた身軽さゆえに、はあ、若衆はまるで糸の切れたタコじゃな、と勝五郎が言うような塩梅で、杉小太町を渡る風を切って争い舞い上がっていく有様。本殿へ向かう次なる長狭の石段とて、何のその。ところが競い合ってのものであるから、伊右衛門らが遅れでついたとて、 めいめい分かれて、はあはあ、ぜえぜえ。ほれ見たことか、と思いつつも、ほれほれ、神様に遠掛けは奉納したでな。今度は、相撲を奉納せにゃならんな。ほれ、取ったれ取ったれ。これには若衆もご勘弁の手。こうして一度打ち揃い、土俵入りならずも、神妙な面持ちにて、柏手を打つ。その社殿、小さくはあるが、権現作りにて、拝殿正面に、軒、唐破風を持ち、金色の金具で継ぎ手を隠し、錦の装飾を凝らす立派なもの。もともと、権現作りとは、彼らが京で目にした北の天満宮に始まり、日光東照宮にて極まった建築様式。その日光へは参らずとも、彼らは旅の始めの駿河の久能山東照宮、また琵琶湖西岸坂本の東照宮でそれを見てきている。彼らが手を合わせる社殿に、永遠なる信仰の歴史が映し出されている。そしてその創建は、大和武尊の御事を祭神とし、善光寺本尊を伝える欽明天皇の御を、539年から71年、また神仏習合の江戸時代にあって、江戸東映山寛永寺、台東区の座す、輪王寺の宮の隠居寺でもあったという。参拝を終え、老杉に囲まれた境内をそれぞれに散策。みなみな長き旅路を振り返ることしきり。なれど願いは一つ。今年こその豊作。16日、一つ泊まり、264も、妙義山門前。通算日数91日目、歩行距離30キロ、累計3176キロ、使用金額388文、累計35978文。宿にて、その日の夕げ、それは町中の大臣となれば鯉、あるいは季節の川魚の焼き物などつくところ、彼らの膳にはこんにゃくと山菜尽くしの精進料理が並ぶ。質素だが味付けがしっかりしていて、箸の運びが楽しい。そうなると冷えの飯とて、いつもとは口触りが違ってくる。腹を満たし、寝るまでの一時、思い思いに過ごす。伊右衛門が例によって道中記の今日の記録に筆を走らせ、それを終えて前の紙面を繰り始めるところ、脇にいる二人連れの話に耳が傾いていく。ちらっと見やれば行商風の、年の頃は30前後の男二人。そりゃよ、天下一の弓上手の渡辺の綱よ。来光の四天王と、いや、まだおるだろ。じゃあ、坂田の金時面。じれってえな。お、思い出した。浦部なにがしという者がおったずら。ちなばい、そりゃ、浦部の末竹。もう一人おったずら。畜生じれって。おめえのずらずらが映っちまった。ほれ、峠の名だ、峠。まるで説教でもされているような剣幕に、男の押し黙るのを見かねた半蔵。そりゃ、薄井定光かい？おう、そうよ、そうよ。おめえが思いつかぬから、助け舟出してくれたぞえ。ほれ、礼を言わんかい。まったく、どこまで思い上がってしまったやら、この男。目する男を打ち捨てて、悪 鬼顔をひび返し、半蔵へ向き直ったれば、微笑むから、半蔵、身をそらす。まったくこいつは、土地土地の話を聞こうともしねえ。こちとら行商はな、物を売るには土地土地の世間話の一つもして、お客の心をつかめってんで。ねえ、半さん。そう流し目を向けられても困る半蔵。それにて、義右衛門、さすがに年の子。薄い貞光の話を知っていなさるなら、一つお聞かせ願えんだが、わしらは天の橋立へ出る折、酒呑童子が折ったという丹波の大江山を通ってきたが、それを聞いて目の色を変えた男、気をよくし満面の笑みを浮かべて語り出す。そりゃ、天保の今より850年余りも明のことよ。都に北面の武士なる立花の義兼という者がおってな、言われなき戸賀を背負って県外そば立つ霧積山の東の谷、孫守というあたりへ流されてきたと。その男、話し出せば行商で磨く口述光、まるで公爵士のよう。皆々、今は、遠か揺れる大部屋へ寄り添い、静まり返って耳を傾ける。妻の名は、びんずる姫、こわわらなんだが、夫婦して諏訪の神様へ願掛けしたれば、その甲斐あって男子を授かる。だが、母子、産後の日立ち悪くして、赤子を残し息を引き取る。よしかね、それより苦労に苦労を重ね、この子だけはと慈しんで育てるが、無理がたたったか、子が七つの年に病を得、床に伏してしまわれた。それ聞いて、どこぞよりすすり泣く女の声。臨終近きことを悟りて、よしかね、子を呼び寄せ、伏したるとこより、我が身、死するとも立派に成人し、家名をあげよ、と言いおいて生きたえた。こうして母の顔をしかめまま、父にも先立たれた子なれど、父の遺言を胸に秘め、三教を馳せて日々、獣を相手に武芸の鍛錬を怠ることなす。里人それ見て、荒同士、と呼ぶ。なればやがて元服を迎え、父母、暮らしたる、この地をば忘れまじと、生にたまい。名乗るは、薄いの太郎、貞道なり。その頃、都に、武勇の誉れ高き源の来光あり。やがては、薄い太郎、貞道、雨をあげんと悟した、暴風結びし縁ありてか。来光に見出され、来光の一時授かり、名を改め、貞道。これぞ内向四天王の一人、薄井貞光なり。大部屋のあちらこちらから拍手が起こる。皆々、後に続く四天童寺や葛城山の土雲退治は、聞き知っているところなれば、明々それへ思いをつなぎ、拍手喝采となったということ。ところがそこへ宿うちの者が現れ、これ、薄い峠の名物は編んでくるんだ力持ち。そりゃ、この薄い貞光様の伝えたものでな、松井田の金剛寺も、その貞光様が開かれた寺ずら。皆々話に酔いしれて、今は灯火も消えて夢の中。外には高校と妙義のお山を照らす月。第十章、第三節、榛名山へ。十七日、妙義山門前の宿先、一行すでに旅支度を整え、妙義の峰々を背に歩き出している。前方は大きく開け、右手の遠くに松井田の宿場の柳が望む。昨夜はお名様のおかげで 大江山で酒呑童子に襲われる夢を見ただよ。遠いや西国三十三所の観音名医で丹波の大江山越えなさったとか言うてたな。半蔵の脇には昨夜の行商の二人連れが寄り添い、楽しげに話しながらの旅立ち。へえ、今日は春菜止まりかい。するってえと、もう三四日で在所へ帰れるな。わしらは北国街道で越後へ、かっこ新潟へ行くで、当分江戸とは別れちゃう。そうこういう間に別れ道へと差し掛かる。どなたさんもお達者で、と行商の男が二人揃って頭を下げれば、こちらも様々に楽しき話ありがとうございましたが、どちら様もお達者で、何やら後ろ髪を引かれる思いはあるものの、これも一時のこと。右道へと歩み出せば、在所がどんどん近くなる。そのあたりまで来ると、左から右へと流れ下る薄い川が見えてきて、だらだらとした下り坂が続く。やがて川を渡り対岸へ上がれば、そこは松井田宿の東の外れ。彼らの歩いてきた妙義道が中山道へぶつかるところに常夜灯がある。さて以降、ここより春菜山へ向かうこととて、中山道へは入らずに、東西に伸びる宿場を横切り、北方、裏手へ続く道へと入る。宿場裏手には小山が続くが、そこの切れ目に小山を横断する道が通るから、それを伝って反対側へ出れば、そこは日本の小川流れる幅広き谷。川沿いには小さな田が築かれ、その周囲の丘は一面の畑。おう、畑に木植えてるが、あれは何だんべ？あれは桑じゃ。養蚕が彼らの在所で盛んとなるのは、明治新政府の下での官農政策によるところが大きい。そうしたことで、養蚕に伴う桑畑は、彼らの旅の天保期にあっては、多摩や秩父の山間部では見られたものの、在所あたりでは見たことがないものも多かった。場所が違えば、畑の景色も違うものと、一向、右を見たり左を見たり、諸国をめぐる間、好奇心から起こされた記憶は数知れず。それ表立っては残らぬものの、後の世に大きな影響を与え、そうした記憶が受け継がれ、やがて明治を迎えたとき、新たなる農作物の転換を迅速に受け入れる村方の柔軟な意識を育むものとなる。さて、次の小山を越えたれば、今度は川流れる狭き谷が現れる。その谷を横切り、先の山を越えると、地形はずんずん険しさを増し、やがて三軒茶屋という集落へ入る。おう、ここの茶屋で飯にすで。少々早いがな、こっから先には峠越えが待つで。昼寝を済ませた一行、それより標高571メートルの石尊山左肩の笠戸峠を目指して北へ山道を上がっていく。なお道中記には笠切峠とあるが、それ笠戸峠の誤り。三軒茶屋から笠戸峠までは高さにして200メートル。穏やかにうねる道が傾斜を強める頃では、巻き返しも大きなものとなり、やがて峠へ。 そこからは一転して長い下り。峠からは一旦左の斜面に入っていくが、一段下で折り返し、今度は右手へ向かっていくことになる。途中北を望めば、春名山の外輪山がそびえ立つ。はあ、あれ登るだか、腹が持つだかよ。若い衆の漏らした言葉に一度大笑い。なれどその山容を見て、誰一人侮るものではない。しばらくして、下に川が見えてくる。里へ降りてからは、川沿いの道を西の川上へ向かうが、この辺り川の両岸が深く切り立つ崖で、峡谷を成している。川が大きく曲がり込む側道、川岸が穏やかさを見せ始め、さらに進むと橋が見えてくる。橋を渡り、対岸へ移って川上へ。この川を烏川というが、北岸には榛名山の山裾が迫り、そこを榛名川が一気に流れ下って烏川へ流れ込んでいる。おう、ここを右に入るだ。ここから先はずっと春名のお山への上がり道だで、気入れろ。道が回り込んで、春名川の谷筋の左手へ出てみると、そこからは春名さんの外輪さんが恐ろしいほどに覆いかぶさり、遥か見上げる奥に地方家紋ヶ岳より南へ連なる標高1292メートルのスモモヶ岳がひときわ高き雄姿を見せている。春田様に表よけのお札授かりに行くだ。ほれ、六根症状、六根症状。その六根症状、険しき熊の本宮への峰続く山道を、南な唱えつつ上がり下りしたものであってみれば、勇気百番。しばらく上がると、道は右に折れ、榛名川にかかる橋を渡って東の対岸へ。そこからは谷筋が広まり、榛名川よりわずかな距離を置いての上がり道。さらに進むと谷幅が狭まり、川が左岸に近づき、それを渡ると人家もまばら。また川を渡り返すだか。そうして橋を渡り、再び左手に川が来ると、そこからは両岸の山日が迫り、一気に人家とてない寂しき山中の景。その先で谷筋が右へと入り込み、西の尾根も高さを増すから日も差さず、なんとも心細くなる思い。まだつかねえのか。南が心の中で思ってはいても土には出さず、ただ黙々と上がる。この辺り、麓よりすでに高さにして300メートルほどは上がったところ。一時して左対岸が少しだけ広がり、その先で道がやや左へ抜き出すのが見て取れる。その少し先で、勝五郎が耐えきれず、道中に立ち尽くして大きく背筋を伸ばす。しかしその視界は左右から折り重なる山ひだで遮られている。一度勝五郎に歩調を合わせ、立ち止まってのわずかな休息。そうしてみると、今まで気にも留めなかった沢水の音が、新山幽谷の景を奏で、心地よく胸に染み渡る。はぁ、随分と奥山へ入ってきたかな。そこへ、春名の宿坊へ荷をあげるものであろうか、 背後に大きな荷を積み上げた高徳が後ろから、もしもしと坂道を踏み上がってくる。えれえ力じゃな。それ聞いて合力。そちらさんももう一踏ん張りじゃよ。あそこ回り込みゃ、坂上に鮭が見えるだよ。その言葉に促され、気を取り直し、合力の後をついていく勝五郎ら。兄さんたちはどこぞへお泊まりなさる？般若坊とか言うてたが、般若坊泊まるかね。そりゃ、オラの荷を下ろすとこだ。やがて、宿坊たち並ぶ酒町へと入った一行。目指す般若坊へ。ほれ、あっこだがね。見れば参道の右手に、それらしき屋敷ある。坂地なれば、その敷地、坂半分を削り取り、その土を引き見へ盛り出し、石垣吹いて平地がしたるところに、赤黒き立派な御門。それ、桁行き6軒、針行き2軒ほどの大きさにて、正面右手片隅に白壁の居室を設けた長屋門。門前に積み上がる三四段の石段。そこを思いに恐う合力、力ためつつ踏み上がり、御門の内へ。ああ、本陣のようじゃな。後ろより半蔵が言うところ、中より、ほれ、誰ぞおらんか。宮参りの衆連れてきたがね。半蔵ら、棒の脇へ回り込み、合力の荷を下ろすのを手伝ううちには、棒方の者が現れ、ほっと一息。皆々様、遠慮つつがなくお付きなされ、何よりのこと。我ら武州玉の行為中里村、並びに新座郷里片山村より参籠をいたしました9人にて、棒入りのほどよろしゅうお頼み申し上げまする。棒方の者と義右衛門丁寧な挨拶を交わした後、まずは荷を解かせていただき、春菜様へ詣でたき所存にて、ということで、一同揃って御門を出、再び坂道を上がりゆく。ほどなく大鳥居、霧に包まれた鳥居、今日なればその柱間に、すっぽりと収まるように奥なる随心門が見通せ、その屋根が歩むほどに大惜しく開き上がる。しかしその三門、彼らの旅の11年後の弘化4年、1847年に建立されたものなれば、周囲の景観は今日とはかなり趣を意味していたことであろう。とはいえ、焦げな山奥に、一体どなた様がお作りなされたものだか、義右衛門先の合力を思い出し、この奥山へ重き建材を一心に背負い上げた人々を胸中に描き出し、創建当時の苦労を忍ぶ。山門を越えたれば、みそぎ橋を渡り、そこからは右手に沢を見ての、細き上がりの山道。あれは塔かえ？杉の木立を通し、左手の樹冠に塔を見出した半蔵。進み行けば朽ちたりといえども、樹林の霊気を得、わびたる風情に変じた荘厳を醸す三重の塔。一行の旅が神仏集合の時代ならば、この地には将軍地蔵を本地とする安行大権現を祀る春菜山権現寺が強く意識されている。この三重の塔はそれを象徴するもの。鳥居をくぐり三層の塔を間近より仰ぎ見る一行。屋根裏の戸組三層を立ち上がり、 匠の技のさえざえと巨木のごとく伸び上がる様。誰が作っただかな。そう半蔵が言うところ、お前に来たどこぞの棒方のじい様であろうか。胴脇からひょっこりと腰の曲がった頃を現れ、どこから来なさったかね。へえ、愚州玉氷の者で、西国巡りの経理でして。そりゃ、長の旅だな。ご苦労さんで。この塔はな、上州じゃここより他はねえものじゃが、傷んできたでな。ひとしきり、曲がった腰のままに膝を折って見上げた後、この地はな、いにしえより修験の道場として栄えておってな。四五百年前には、一山の坊者3100坊に及んでいたとか。それが戦国の世に荒れ出したがな、慶長の頃、慶長19年、1614年、に、神君家康様の地宮を得、そういや、川越の北院やら日光山を授かっただがな、天海僧正と言われる天台宗の偉いお坊様がな、神津家の天台宗春名山権現寺法度のことという定め書きを出されて復興なされてな。霞に立つこの地の気候が劣化を早めたものであろうか。この痛み激しきと、実は後の世、彼らの泊まる般若坊を肝心元とし、廃仏の難逃れ。この時より21年後の明治2年、1869年に再建され、現在に至っている。この塔はな、慶長5年、1600年、という年に創建された塔なれば、このじい様、先祖からの伝えをよくよく聞き及んでいるものと見え、博学この上なし。さて、じい様に丁寧に礼し、先へ進む一方。わずかばかり上がり行くと、朱塗りの紙橋現れ、そこより青い見るは岩守りなす荒々しき行者系の姿。それ、修験道の伝説的創始者、縁の行者の修行を伝えるな。彼らはすでに西国において、その縁の行者の事跡を伝える地をいくつも巡り来ていることはご存知の通り。なれば彼らとて、この旅で修験に通ずる精神を宿していたことは間違いなきこと。はあ、まるで神様が現れそうなとこじゃな。上の方には霞が立っとるが。この辺り、標高900メートルを超える、うっそうとした樹林を打ちたいであるから、至るところに霞が立ち、まさに神住まう名張なる神妙さが漂う。そこを過ぎ、下り上がったところ。この杉は太きこと太きこと、神代の昔からあるだかな。その幹へ手を回すには、大人が5人ほどもかからねばならぬ大杉。戦国時代、甲斐、山梨県の武田信玄が矢を立てて戦勝を祈ったことにより、矢立て杉という。その向かいに重厚な屋根を見せる手水舎がある。ほれ、谷向こうに滝が見えるか。落ち水の音がする方を見やれば、それ、平氏だ。平氏というは酒の器のこと。一行、そこにて身を清め、いよいよ奥なる高みの本殿目指し石段を上がる。その長き石段の途中に、総流門があるが、これも現在あるものは、彼らの参道の17年後、安政2年、1855年の建立になるもの。その右手の背後にそそり立つは、鉾岩。さらにその奥には、鉾岩の後輩をなすようにそびえる巨大な岩を。 情報に岩陰ありて弘法大師の彫られた阿弥陀如来像が収められると言われ、この地に神仏和合する極まる聖地観の投影されるを見る。後ろの岩の上に岩陰があるだ。気づかぬまま通り過ぎる者多い中、さすが半蔵、それこそ阿弥陀窟。やがて石段を上がり詰める。険しい山中にそそり立つ岩が囲み隠す。わずかばかりの平地へ現れ、そこに本殿、拝殿など立ち並ぶ。皆皆、驚きもひとしお。見上げれば、見姿岩とて、切り立つ岩尾の高みに、首根から突き出た巨岩がある。おお、落ちるてねえか、あの岩。と、若い衆はじめ、一度腰を抜かすほどの岩頭。その視線を振り下げて本殿の屋根を見られば、これまた顔面に食い込み、岩陰へと入り込むよう。天の岩戸へ築かれた社殿なるや、一度その神秘なる光景に心改まり、拝殿へと進み礼拝。神がそこにいます心地。この榛名神社、当時は神仏集合して上野国六宮が正式な社名。総裁は陽明天皇元年586年の頃と言われるから、先の善光寺ほどの古さを誇り、最新は鎮火開運を司る御結びの神と五穀豊穣を司る埴山姫の神の二神なれば、皆が伝波多の緑大き年であることを念じ、一心に祈る。17日、一つ泊まり、棒入り300文当て、榛名山。通算日数92日目、歩行距離31キロ。累計3210キロ。使用金額372文。累計36350文。道中期に昼飯代の記載がないため、72文として加算。その世の宿坊にて、ここ、般若坊を営むは、一宮家。母屋は、東側に、居宅部分の二階を作り出した、切妻の屋根を持つ平屋一部二階建て。参詣者を迎える宿坊は、胸を通る廊下の両側に部屋割りがあり、その外側に縁が巡る。一行、今はいくつもの大々神楽奉納額見下ろす、そのぶち抜かれた部屋の片隅に陣取っている。一行の棒入りしたこの日は、天保9年の2月17日、おそらくはその2日前の15日、六宮、かっこ、榛名神社の社前において、男舞21座、巫女舞15座よりなる36座に及ぶ神楽祭りが行われていたはず。それは里神楽とは異なり、古きを伝える本来の沈めの神楽。演目を抜粋すれば、はじめの祝詞、犬先の払い、寒沈め、五柱の舞、足立神のやらい、 三人天才、三草の払い、マカルザ愚かみにて、この三十六座すべて奉納するを大大神楽という。彼らは旅の始めの伊勢の宿坊にて、特別に数十両にて大大神楽を奉納した衆を見ているから。この奉納額は立派だなや。あきんどでなきゃ上がらんな。その大大神楽、宮方の年中行事として行うのが2月15日。となれば一方、あるいはその御神祭に合わせて旅を急いできたやもしれぬ。そうであれば、善光寺の滞在期間の短さが理解でき、また旅の日程に2日の遅れをきたしていたことになる。さて、やがて夕げとなり、栗屋から運ばれてきたもの。それは蕎麦。前に置かれた蕎麦は、薄き栗色の蕎麦盛る上に、真っ白な大根の千切りが覆い、青々としたネギが散らされている。ああ、こりゃ畑の雪はって春が来たようじゃな。思わず勝五郎が大声出して喜ぶから、皆気持ちが揃う。それどう見ても、蕎麦が土、大根が雪、ネギが若草。もう誰一人とて、そう見えぬものはおらぬありさま。なんとも、棒方の心遣いが伝わってくる。そこに、高級な食材は何もない。なれど、飢饉のさなかとて、春田の宮へ来る者は、萩山姫に願かけて、萩、土のこと、の神霊呼び覚まし、豊かな実りあらんとて、一心の思いを抱いてきた者たち。その心を思っての料理。誰の包丁かは知らねども、青きネギに黙礼する者あり、天下一の料理人の心を映し出す。皆、喜びあっての食事のさなか、義右衛門はあることを思い出していた。それは、はるか遠き、西国三十三所の観音の霊場をめぐっていた折、第22番札所総持寺、かっこ大阪市へ向かう途中で出会った老いたる包丁人のこと。胸中にて、ありゃ確か、2月の4日の芥川中とこの飯屋よ、中納言の千日料理の話などを聞かせてくれた、江戸の料理人であったというじい様、元気にしておるだか、と思いを巡らせた途端、あの時の言葉が蘇ってくる。それもすぐ横にじい様のいるような心地して、なにわしはな、江戸の元料理人よ。宵越しの銭は持たぬから観音様を作ることもできぬ。長く包丁には世話になっておったからな。西へ旅立つ前に一度なりとも掃除の観音様へ詣で、あの世ではもう一度包丁を握らせてほしいとな。この世ではもうこの手、動きはせぬからな。はは。どうしただ、義右衛門さん。皆が楽しくそばをすする中、一人ぽつねんと箸の進まぬのを見て、脇の勝五郎が声をかけてきた。ちっとべ、俺、右手をわずらった料理人がおったろ。ああ、あのご老人を思い出されておっただか。あのご人なれば、こうした料理を作りなさるだろうよ。江戸じゃ、羽村の席まで水を汲みにやって、茶漬け一杯に何両もかける料理人もおるそうじゃが、そりゃ客も料理人も意地張り合ったおごりだんべよ。そこ行くとあの御人なれば、片手が動くまいと、この蕎麦のように工夫を凝らした良き料理を作っておったろうよ。なんつったって、この蕎麦出した包丁人のように心があるだかんな。心晴れた義右衛門、 改めて蕎麦を口にすれば、蕎麦の風味絶品にして喉越しよく、時折つまみ入れる大根が、これまたシャリシャリと歯ごたえよろしく、強弱相まって甲虫の五感を高める。しかもネギの香り蕎麦に寄り添い、鼻孔を抜けて訪れる満足感。はぁ、うめぇ。横に付け出された大根漬けに箸やれば、これまた何たる塩加減。荒巻の塩を用いたものであろうか、絶妙なる味して、なぜか目頭熱くなるような思い。たどればお袋の味を思い出す。現段五。荒野の白き雪。今は夕げを終え、床の中の家も、寝疲れぬ様子。食後、坊方の者が榛名神社の言われを説いてくれたから、そのことを思い出しているらしい。藤原の鎌足公の神筆経文かえ、そげな者もこの榛名のお山へ伝わっとるだな。そのことから、伊右衛門、奈良の飛鳥村へ出る手前の遠野峰の、藤原鎌足公ゆかりの談山神社、奈良県桜井市へ詣でたことを思い出す。眠れぬ夜は長い。さらにどんどんと記憶が連鎖し、談山神社に詣でる前の高野山の記憶を引き寄せたが、次の刹那、夕げのそばの上の白き雪のような大根が連想を生み、義右衛門はっとなる。荒野の白い雪、あれは何じゃっただ。記憶の連鎖が過去の情景を呼び起こした。それは、小さな寺、本堂の前には、居並ぶ我らに縁起を説く老僧。紛れもなく、真宗山万願寺に参拝した情景。記憶の彼方より、その時の老僧の声が聞こえくる。まだ、願いの道は遠いことであろうが、観音様は必ず見守っておりますからな。そのことを忘れずに、旅を続けなされ。今日の、このことも仏の導き。なんとなれば、荒野の白き雪じゃ、ははは。この記憶、中でも強く感じられるのは、荒野の白き雪。旅の途中、伊右衛門は、何度となく、その老僧の語った謎めいた言葉、荒野の白き雪の意味を考え続けてきた。なぜなら、それこそが伊右衛門らの旅の真なる意味を解く鍵のように思えていたからである。だが、伊右衛門ですら、ここへ至るといえども、未だ明快な答えをつかむまでには至っていない。伊右衛門、床の中で闇へ視線を向け、そのことを改めて問い始める。高野山は善光寺とともに、祖先供養を重んずる寺。そこに降る雪。雪は大地を覆い白一色に染め上げる。けだし、そのこと、乱れを正し、偽りなき純一と説くべきや。また、生まれ変わりを悟らせるものなるや。とうとう、様々な考えが浮かぶ。しばらくすると、それら考えのもとなす、観音の見守り。仏の導き、祖先供養、偽りなき純一、生まれ変わり、なる言葉が、意識のうちでそれぞれに荒野の白い雪と対立し、意味を問い始める。それ思考要素が、闇の中で瞬間的に切り返すフラッシュバックの状態を引き起こし、いわば無意識世界が介入する、何かを悟らんとするときに生ずる確信と確信のぶつかり合いを呈してくる。 むむ、そうであったか。あの時老僧が荒野の白い雪と言ったは、このことなるや。伊右衛門、どうやら揺らめく連想の切り返しの中で、謎めいたその言葉の意味を知る糸口を得たよ。この旅は、飢饉への強風渦巻く中で当然のように起こった。しかし、当初の目的地、伊勢神宮より、西国三十三所の観音を求める巡礼道へと分け入り、熊野、高野山、大阪へと進み、さらに、吉野山、奈良、琵琶湖、そして比叡山より京へ入り、なおも進みて高砂にて船に乗り、さぬきのこんぴらへ。そういえば、そのこんぴらあたりからであったろう。強風でもう出ることができなかったことで、この時より何やらそれぞれに心罰を受けるようなことをしてきてはおらぬかと、我が身を振り返り始めていたのである。そうした時、いつも思い出されてきたのは、高野山での雪。高野山という祖先への意識を強める場所で見た雪。それは格別の意味を含んでいたことになる。そのことをあの老僧は言わんとしていたに違いない。コンピラより宮島、天の橋立、再びの琵琶湖から木曽へと入り善光寺、そしてここ春名山に、善光寺を通らねばわからなかったことよの。そう思いし途端、観音の世界へ扉開かれ、高校たる光に包まれる思いして、義援も心開かれて夢のうちへ。